私、どうも監督さんと結婚しそうな気がします。19歳の女優が映画の打ち上げの席でふとそう言ったそうです。1960年の夏でした。その一言はその通りになりました。相手は篠田雅弘、松竹ヌーベルバーグと呼ばれた29歳の監督でした。二人はそれから58年を一緒に生きます。彼女は銀幕で拳銃を握り、低い声で、あんたら覚悟しいやと啖呵を切った女優です。日本中がその顔を知っていましたけれど、最後の数年彼女はカメラの前から静かに姿を消していました。台所に立っていたのです。そして2025年3月25日の未明、一番覚悟の必要だったその朝に、彼女だけがその場にいませんでした。なぜ日本で最も強い女を演じた人が何の発表もせずに女優の仕事を休んだのでしょうか。なぜその人は夫が亡くなった後、病院へ点滴を打ちに通うことになったのでしょうか。そしてなぜ彼女はそれでもなお幸せだったと言えたのでしょうか。これは岩師田島さんという一人の女優の物語です。同時に篠田島さんという一人の妻の物語でもあります。その答えを知るためには、1941年の東京の銀座まで遡る必要があります。ですがその前に、ここで一度だけ時を一番新しいところまで進めてみましょう。2026年5月、東京のある会場に85歳になった彼女が姿を見せました。夫を見送ってから初めての公の場でした。集まった人たちの前で彼女はこう言ったと伝えられています。58年間も一緒に暮らせて本当に幸せだった。と、その一言がどこから来たのか。それを確かめるために話を1941年に戻します。1941年1月末夏、東京市京橋区、今の銀座四丁目で、一人の女の子が生まれました。名前は品田島。いえ、生まれた時の名は岩下島です。後に篠田島と名乗ることになるのは、ずっと後の話になります。父は俳優の野々村清、前進座の舞台に立つ人でした。母は山岸美代子、新劇の女優をしていた人です。つまり彼女は生まれた時から自媒の匂いのする家の子でした。父の属していた前進座は歌舞伎の世界から飛び出した新しい一座でした。叔母の山岸静江はこの一座を率いた河原崎長十郎に嫁いでいます。つまり母方の親戚をたどると舞台の人ばかりが並んでいました。家ではいつも誰かがセリフを覚えていた、そういう家ですけれど、その家は裕福ではありませんでした。新しい芝居を志す一座はいつの時代もお金には縁がありません。戦争が近づいていました。生まれてすぐ一家は大森へ移ります。そして3歳の時、彼女は麻疹と肺炎を同時に起こしました。生死の境をさまよったと言われています。医者は空気のいいところで育てなさいと言いました。一家は湘南の鵠沼海岸へ引っ越します。海の音のする町で彼女は少しずつ体を取り戻していきました。この時のことを彼女自身が覚えているわけではありません。ただ 一つだけ確かなことがあります。この人の人生は一番最初から病気と看病から始まっていたということです。中学に上がった頃、彼女にははっきりした夢がありました。女優ではありません。精神科の医者になりたいと思っていたのです。人の心の中を知りたいと、そう考えていたと語っています。芝居の家に生まれた子が全く別の道を選ぼうとしていた。その理由は今となっては本人にしかわかりません。けれど、彼女は本気でした。取り次ぐ差し高校に進み、受験の勉強を始めます。ところが、16歳から17歳にかけて、彼女は病に倒れます。小児リウマチでした。長い入院生活が始まりました。関節が痛みます。思うように動けません。同じ年頃の子たちが教室にいる時間を、彼女は白い天井を見ながら過ごしました。長い入院というのは退屈との戦いです。朝の検温があり、昼の回診があり、消灯があります。一日の輪郭を自分では決められません。窓の外の季節だけが勝手に進んでいきます。この時彼女は、人の体というものがどれほど簡単に言うことを聞かなくなるかを覚えました。そして、看護する人たちの手つきを毎日間近で見ていました。医者になる夢はそこで取ったれます。体力が続かないと判断したのです。ここで少しだけ立ち止まらせてください。後に彼女は90歳を超えた夫を自宅で介護することになります。夜中のトイレの介助を毎晩続けることになります。その人が17歳の時には自分がベッドの側にいた。医者になりたかった少女は医者にはなれませんでした。けれど、生涯で一番長く勤めた役は結局人を来たる人でした。そのことに当時の彼女が気づいているはずもありません。1958年、高校3年生だった彼女に思いがけない話が舞い込みます。父の仕事の関係で知り合った NHK のプロデューサーからの誘いでした。気分転換にテレビに出てみないか、と。受験勉強に迷いを感じていた時期でした。彼女が出たのはバス通り裏というドラマです。役は戸明幸夫さんの友人役でした。セリフの少ない役です。けれど、この一本が全てを変えてしまいました。進路を変更します。翌1959年、明星学園高等学校に転校し、成城大学文芸学部へ進みました。そして1960年、松竹のカメラテストを受けます。4月1日、正式に入社しました。19歳でした。医者を目指していた少女が女優になった。その転換にドラマチックな決意はありません。ただ、扉が一つたまたま開いていた。それだけでした。ここでもう一人この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。篠田正弘。1931年3月9日、岐阜市の生まれです。実家は電気の工場を営んでいました。早稲田大学の第一文学部を出て、1953年、松竹に入社します。助監督から始まり、1960年に監督としてデビューしました。大島渚さん、吉田義茂さんと並んで、松竹ヌーベルバーグの騎士と呼ばれた若い監督の一人です。29歳、血の気が多く、会社とよく衝突する人でした。後に助監督の一人が彼女に向かってこう言ったという話が残っています。篠田みたいな横暴な男には二度とつきません。 そういう男でした。そして1960年の春、その男は一本の青春映画の主演を決めるオーディションの席に座っていました。二人はまだお互いのことを知りません。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが岩下志麻さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは彼女の人生が大きく動き出す年に入っていきます。
1960年、松竹の撮影所で面接が行われていました。映画のタイトルは乾いた湖。原作は新聞の連載小説。脚色はまだ新人だった寺山修司。安保闘争の時代を背景にした青春映画です。その主演を決める席に19歳の彼女は座りました。そして目の前にいた監督を見て驚きます。後に彼女はこう振り返っています。他の監督さんは背広にネクタイの方が多かった中、篠田はジーンズにピンクのシャツとか、そういう格好が多かったので、すごく目立っていましたね。さらにこう続けています。私が面接した時もピンクのショートパンツだった。この方が監督さんと思うぐらい若々しくてかっこよかったです。ピンクの短パンを履いた監督、それが彼女が見た最初の篠田正宏でした。映画は1960年8月30日に公開されます。彼女のデビュー作になりました。そして撮影が終わった後の打ち上げの席で、彼女は周りに向かってぽつりと言ったのです。
私、どうも監督さんと結婚しそうな気がします。
19歳の女の子が言った根拠のない一言でした。まだ交際も始まっていません。そのことに深い意味があったわけでもないのでしょう。ただ、この一言だけは消えずに残ります。66年後の今日まで消えずに残ることになります。その頃松竹にはもう一人彼女を見ていた人がいました。小津安二郎。日本映画の一番高いところにいた監督です。1962年、小津は新作のヒロインに21歳の彼女を抜擢しました。作品の名は、サンマの味。妻を亡くした父親とその世話をする娘の物語です。父を演じたのは、柳智秋さん。共演には、佐田啓二さん、岡田真理子さん、杉村春子さんが並びました。彼女が演じたのは、父の身の回りを引き受け、婚期を逃しかけている娘でした。嫁ぐ日、白無垢を着た娘が父に頭を下げる。日本映画の中で最も有名な場面の一つです。そしてこの作品が小津安二郎の最後の映画になりました。翌1963年、小津はこの世を去ります。実は、オズは次回作の構想も練っていました。大根と人参という題です。そのヒロインにも彼女を想定していたと言われています。その映画は撮られませんでした。彼女は後にこう語っています。今でも海外に行くとオズについて質問を受けることが多いと。21歳で巨匠の遺作のヒロインになった。それは光栄なことであると同時に、重いことでもありました。彼女はこの年、成城大学を中退します。もう、女優以外の道はなくなっていました。一方、篠田正宏との関係は静かに進んでいきました。打ち上げの一言から交際へ。そして、結婚の話が出ます。けれど当時の映画界にははっきりした空気がありました。 結婚したら女優は終わり、そう言われていた時代です。看板女優が所帯を持つことを会社はよく思いません。ファンも離れると考えられていました。それでも二人は決めました。1966年3月3日、京都の大徳寺高等院で仏前の式を挙げます。このお寺は出雲の奥にゆかりの寺です。歌舞伎の始まりにつながる場所でした。撮影で京都に通ううちに、彼女が心を寄せた場所だったと言われています。華やかな披露宴ではありませんでした。静かな仏前の式でした。ちなみに、松竹ヌーベルバーグの監督たちは、皆女優と結婚しています。大島渚さんは小山明子さんと、吉田義重さんは岡田真理子さんと、そして篠田正宏は岩下島と、同じ時代に同じ場所で同じことが起きていました。けれど、その中で一番長く続いたのがこの夫婦でした。結婚したら女優は終わりと言われて、彼女が終わることはありませんでした。むしろ、ここから始まったのです。しかし、この時はまだ誰も知りませんでした。その58年の終わりに何が待っているのかを。
1967年、篠田正宏は松竹を離れ、表現者という独立プロダクションを設立します。会社の後ろ盾を失うということです。一本失敗すれば次はありません。その会社の作品に彼女は主演女優として立ち続けました。1969年の心中天の網島はその一つです。近松門左衛門の心中物を大胆な様式で撮った作品でした。この中で彼女は二つの役を一人で演じています。遊女と妻。男を惑わせる女と男を待つ女を同じ顔で演じ分けました。この作品を彼女は後に生涯忘れられない三本のうちの一本に挙げています。1960年代の彼女はとにかく働きました。松竹の看板女優です。年に何本もの映画に出ました。清純な娘の役から情の深い女の役へ少しずつ持ち場が移っていきます。その間、家では独立プロの資金繰りの話が続いていました。会社を持つということは、社員の生活を背負うということです。彼女が撮影所で稼ぎ、その一部が夫の映画を支えていた時期もありました。そのことを彼女は誇りとしても犠牲としても語っていません。ただ、当たり前のことのように続けていました。夫は監督であり、彼女は主演でした。家に帰れば夫婦です。現場に出れば監督と女優です。その境目を二人は最後まではっきりと引いていたようです。彼女はこう語っています。篠田は今度はどういう映画をやるんだろう。それを応援していこうと思っていました。そしてこうも言っています。最後の最後まで女優と映画監督という関係でいたような気がするんです。妻という言葉より先に彼女は同志という言葉を使いました。その言葉が後に一冊の本の題名になります。1976年、彼女は松竹を離れます。1960年からの16年間でした。会社の屋台骨を支えた看板女優がフリーになったのです。けれどその頃、彼女は深いところで行き詰まっていました。後に彼女は当時をこう振り返っています。 ちょうど壁にぶつかってる頃で、本当に自信喪失していた時期だった。外から見れば、日本を代表する女優です。内側では、自分の芝居がわからなくなっていました。その時期に撮ったのが、1977年の離れ御瀬おりんでした。監督は夫の篠田正宏。目の見えない旅芸人の女を彼女は演じました。雪の道を一人で歩いていく女です。この作品で彼女は第1回日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞を受けます。自信を失っていた時期に演じた役が一番高い評価を受けた。彼女はこの作品も忘れられない3本のうちの1本に挙げています。翌1978年には野村義太郎監督の鬼畜に出ました。夫の隠し子を追い詰めていく妻の役です。優しい顔をした女優が全く違う顔を見せた作品でした。観客は驚きました。そして映画界の一部の人間がこの顔を覚えていました。数年後、その顔を呼び出す監督が現れます。
1982年、彼女は五社秀夫監督の鬼龍院花子の生涯に出ます。土佐の侠客の世界を描いた作品でした。ここで彼女は初めていわゆる寝子の役を演じます。品のいい女優が着物姿でつこむ。その落差に観客はざわつきました。そしてその落差を一番正確に見ていたのが東映という会社でした。1980年代の半ば、東映は困っていました。かつてヤクザ映画は深夜の映画館を埋める力を持っていました。体制に不満を持つ学生、底辺で働く若者、夜の街で生きる女性たち、そういう人たちがスクリーンの前に座っていたのです。けれど時代が変わりました。普通の会社勤めの女性や学生に見てもらえる映画が必要になっていた。ヤクザ映画はもう古いと言われていました。そこで一つの発想が出ます。ヤクザ映画の主役を男から女に変える。原作は家田翔子さんのルポルタージュでした。これまで脇にいた極道の妻を真ん中に置く。そしてその真ん中に立たせる女優はヤクザ映画に縁のないテレビで好感度の高い人でなければならない。選ばれたのが彼女でした。45歳になっていました。1986年11月15日、極道の女たちが公開されます。監督は五社秀夫。キャッチコピーは愛した男が極道だった。そしてこの映画の中で彼女はあの一言を放ちます。低い腹の底から出るような声で、あんたら、覚悟しいや。拳銃を撃ちます。着物のまま男たちの前に立ちます。あ、ほんだら、撃てるもんなら、撃ってみ。と言い放ちます。品のいい、おっとりした女優だと思われていた人がです。映画は当たりました。配給収入は7億5000万円。そしてこれは、一本では終わりませんでした。主演女優や監督を変えながら、シリーズは全16作まで続きます。彼女が主演した劇場版だけで10本。1998年のけじめまで、12年間、彼女は姉さんであり続けました。4年後の1990年、彼女は2作目の姉さんとして戻ってきます。最後の戦いという作品でした。物語はこういう筋です。夫が刑務所に入っている間、妻が組を守り続ける。そして夫が出所した時、二人の関係が静かに変わってしまっている。
守る側と守られる側が入れ替わるのです。キャッチコピーはさよなら戦争を忘れた男たちでした。この時彼女は49歳、まだ35年先のことを知るはずもありません。自分が本当に守る側に回る日が来ることを。シリーズはその後も続き、1991年、1993年と作られていきます。そして1998年、10作目のけじめで彼女の姉さんは幕を下ろしました。妹分を演じた片瀬里乃さんはシリーズ最多の8本に出演しています。芸能生活10年目で掴んだ大役でした。第8作では主題歌を八代亜紀さんが歌っています。昭和のスターたちが一本の映画の周りに集まっていた時代でした。この役について彼女はこう語っています。極沢は自分の財産になる作品になったと思うんです。そしてこうも続けています。年代的にもう中年になってからこういう主演作に巡り合えるとは思いもよらなかった。45歳から始まった代表作でした。彼女はこの極道の女たちを心中天の網島、離れ御瀬おりんと並べて忘れられない3本に挙げています。夫と組んだ2本と夫と関係のない1本、その3本が彼女の中で同じ重さで並んでいます。ここで一つ時代の話をさせてください。極道の女たちが公開された1986年は日本の女性にとって特別な年でした。その年の4月、男女雇用機会均等法が施行されています。女性が男の世界の中で働き始めた年です。歓迎ばかりではありませんでした。職場では男の理屈がまだそのまま通っていました。我慢する女がまだ当たり前でした。そこへあの映画が来ました。着物を着た女が男たちの前に立ち引きません。守るべきものは自分で守る、引くべきでないところでは引かない。映画館に若い会社勤めの女性たちが並びました。主婦が友達を誘って見に行きました。ヤクザ映画にそれまで縁のなかった人たちです。ある番組は後にこの現象をこう説明しています。男社会の中で強く潔く生きる極道の妻の姿は当時の女性たちの憧れだったと。つまりあの一言はヤクザの世界のセリフではなかったのです。会社の会議室でも台所でも言えなかった言葉でした。あんたら覚悟しいや。その言葉を彼女が代わりに言ってくれました。今この物語を聞いてくださっている方の中にも、あの頃その声に背中を押された方がいらっしゃるかもしれません。けれどその役には代償がありました。映画の中で姉さんはタバコをくわえています。指の先に煙が立ち上り目を細める、あの姿を覚えている方も多いのではないでしょうか。ところが彼女はもともとタバコを吸う人ではありませんでした。役のために吸い始めたのです。そしてシリーズが続くうちに彼女は一時期チェーンスモーカーになっていたと言われています。役が体に入り込んでいた。後に彼女は禁煙に成功しています。けれどしばらくの間彼女の肺は肝という女のものでした。ここにこの人の女優としての性質がはっきり出ています。役を外から着るのではなく内側に入れてしまう人でした。着物の知識は専門家以上だったと言われています。所作も言葉も体の使い方も すべて自分の中に取り込みました。その徹底さが、あの姉さんを本物に見せたのです。そして、同じ徹底さで彼女は後に、妻という役に入っていくことになります。一方、夫の篠田正浩は別の道を歩いていました。1986年、槍のゴンザでベルリン国際映画祭の銀熊賞を受けます。妻が姉さんとして日本中を揺らしていたまさにその年です。その後も瀬戸内少年野球団、少年時代と代表作を重ねました。彼女はその作品に出る時も出ない時もありました。出ない時は支える側に回っていました。そして2003年、スパイゾルゲを最後に篠田正浩は映画監督を引退します。72歳でした。後に彼女は二人の58年を一言でこう言い表しています。映画という魔物に取り憑かれて魔物退治をしてきた。そういう感じでしたと。その魔物退治を夫の方が先にやめたのです。けれど妻はまだ現役の女優でした。ここから二人の立場が少しずつ入れ替わっていきます。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方は、チャンネルに静かに登録していただけたら、次の物語もお届けすることができます。そして少しだけお時間をください。あなたは岩下志麻さんをどの作品で初めて知りましたか？サンマの味の白無垢の娘でしょうか？それとも極道の女たちのあの一言でしょうか？もしよろしければコメント欄にその思い出を書いていただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。2008年7月のことです。長野県の安曇野市がある企画を行いました。安曇野にふさわしい理想の夫婦を選ぶというものです。銀座で1万5000人にアンケートを取りました。選ばれたのが篠田正浩さんと岩下志麻さんでした。二人と安曇野に特別な縁があったわけではありません。ただ、日本中の人がこの夫婦の名前を思い浮かべたというだけのことです。映画監督と大女優、おしどり夫婦と呼ばれていました。その言葉は間違ってはいません。けれど言葉というのは大抵一番大事なところを含んでいないものです。この夫婦の本当の姿が現れるのはそれから11年後でした。拍手もアンケートも記事もない場所でした。
2019年、篠田正浩が体調を崩します。88歳になっていました。この時彼女は一つの決断をします。女優の仕事を休むことにしたのです。引退の発表はありませんでした。記者会見もありませんでした。ただ静かに新しい仕事を受けなくなりました。家事に専念する生活が始まります。これは簡単なことではありません。彼女はこの時78歳です。60年近く現場に立ち続けてきた人でした。そして周囲によれば、それまで篠田正浩は妻に家事を一切させていなかったとも伝えられています。その関係が逆になりました。2021年、篠田正浩はパーキンソン病であることを公表します。90歳でした。公の場に出る機会はそこから急速に減っていきます。しかし報道によれば、
妻の献身的な世話もあって、近所を散歩できるほどの状態は保たれていたといいます。2024年、婦人公論の7月号で、彼女は家の中の様子をこう語っています。それぞれが家の中で好きなことをして過ごしています。そして、こう続けました。私自身、今は、岩下志麻ではなく、篠田志麻としての時間が増えてきましたね。岩下志麻ではなく、篠田志麻。芸名ではなく、戸籍の名前です。63年間、日本中が呼んできた名前を、彼女は静かに脇に置きました。19歳の打ち上げの席で、監督さんと結婚しそうな気がします。と言った女の子が、83歳になって、ようやく、その名前を全部、生きていました。介護の現場を知る人は、この時期の負担を、こう説明しています。男性は、体が大きいため、同世代の妻が自宅で世話をするのは、体力的に非常に厳しい。特に、深夜のトイレなど、移動の介助では、転倒を防ぐために連日苦労していたはずだと。90代の夫と80代の妻です。昼と夜の区別はなくなっていきます。眠りは細切れになります。外の世界とのつながりは少しずつ細くなっていきます。彼女はこの4年間についてほとんど語っていません。予案を言った記録も残っていません。ただ静かに続けていました。かつてスクリーンの上で彼女はこう啖呵を切っていました。あんたら、覚悟しや。その覚悟という言葉を彼女は誰にも向けずに自分の中だけで使っていたのだと思います。そしてこの時期、彼女は一つの申し出をしていました。当 A から極道の女たちのリバイバル上映で舞台挨拶に立ってほしいという依頼が来ていたのです。1998年のけじめ以来、27年ぶりの姉さんとしての登壇でした。彼女は引き受けました。その上でこう申し添えたと報じられています。公の場に出るのは、これで最後にさせてほしいと。最後の一回、そのつもりで彼女は、日程を2025年3月29日に入れました。年が明けて、2025年1月、篠田正弘が転倒します。骨折でした。都内の病院に入院します。93歳の体には重い出来事でした。彼女は病院に通い続けます。献身的に付き添っていたと複数の関係者が証言しています。そして3月、肺炎を起こしました。体力は目に見えて落ちていきました。3月24日、彼女はその日、一度家に帰ることにしました。4年の介護と2ヶ月余りの付き添いです。体は限界に近かったはずです。ベッドの脇で彼女は帰ることを告げました。すると、篠田正弘はこう答えたと言います。うん、それだけでした。ひらがなにすれば2文字です。早稲田を出て、松竹を出て、独立プロを作り、ベルリンで賞を受け、世界の映画祭を回った男が、94年の最後に残した言葉は、うん、でした。彼女は、家に帰りました。そして、その夜が明ける前に、病院から連絡が入ります。
2025年、
3月25日午前4時55分、篠田正弘が息を引き取ります。死因は肺炎。94歳でした。帰宅した彼女はその場に間に合いませんでした。映画関係者はこう証言しています。25日の未明に容体が急変し、岩下さんが見とれぬまま旅立ってしまった、と。そしてこう続けています。岩下さんは大変なショックを受けていた、と。58年です。19歳の打ち上げの席から58年。同じ家で寝て、同じ現場に立ち、同じ映画を作り、最後の4年は同じ部屋で夜を明かしてきました。その最後の一晩だけ、彼女はそこにいませんでした。スクリーン上で彼女は日本中に向かって、覚悟しろ、と言った人です。けれど、一番覚悟の必要だった朝に、彼女は家にいました。眠っていたのかもしれません。あるいは眠れずにいたのかもしれません。それは誰にもわかりません。3月27日、表現者が書面で報告を出します。映画監督篠田正弘は2025年3月25日、午前4時55分に肺炎のため94歳で永眠いたしました。同じ日、東映の公式サイトに短い告知が載りました。3月29日に予定されていた丸の内の劇場での舞台挨拶は都合により中止となりました。と。理由は書かれていませんでした。27年ぶりの登壇でした。そして、彼女自身がこれを最後にしたいと願っていた場所でした。その4日前に夫が旅立ちました。姉さんは二度とあの舞台には立ちませんでした。夫が亡くなって3日後、彼女はようやくコメントを出します。まず、こう書きました。この度、夫篠田正弘が肺炎のため、94歳で25日未明に旅立ちました。そして、4年間のことに触れます。パーキンソン病と戦いながら、どうにか日常生活に支障はなく生活していたこと。1月に転倒して骨折したこと。3月に肺炎になり、ついに力尽きたこと。淡々とした文章でした。その後に彼女はこう書いています。篠田と出会ったことによって、たくさんの作品でいろいろな役を演じることができました。今の私があるのは本当に篠田のおかげだと思っております。そして最後の一文です。58年間人生を共にして参りましたので、今はただ悲しみと喪失の思いで胸がいっぱいです。自分の女優としての功績を一向も書いていません。日本アカデミー賞のことも、十本の姉さんのことも、小津安二郎の遺作のことも書いていません。書いたのは58年という数字だけでした。ここからの1年について彼女はほとんど人前に出ていません。そして後に彼女自身の言葉からその間のことが少しだけわかりました。食事が喉を通らなくなっていたのです。栄養が足りなくなり、病院へ点滴を打ちに行くこともあったといいます。ここがこの物語で一番静かな場所です。4年間彼女は 夫の食事を作り続けました。薬の時間を管理し、夜中に体を支え、転ばないように見張り続けました。その人が一人になった途端に、自分の分の食事を作れなくなりました。作れなくなったのではなく、作る理由がなくなったのかもしれません。拳銃を握った手です。十本の映画で組を守った女の手です。その手が自分一人のために鍋を火にかけることができなくなっていました。大きな出来事は何も起きていません。ただ、点滴のために病院へ行ったというだけです。けれど、この一行ほどこの人の58年を正確に語るものはないように思います。
2025年の春から2026年の春まで、彼女はほとんど公の場に出ていません。テレビにも雑誌の対談にも映画の完成披露にも姿を見せませんでした。女優としての復帰もありませんでした。この間のことを彼女は絶望の日々と呼んでいます。4年の介護は生活のすべてを夫の時間に合わせることでした。薬の時間、食事の時間、夜中の見回り。その時計がある日止まりました。止まった後に残ったのは静かな家と自分一人分の時間です。介護をしていた人が一番辛いのは介護の間ではなく、その後だと言われることがあります。やることがなくなるからです。そして、その人のために体を張り続けた理由がなくなるからです。彼女がその一年何を考えていたのかはわかりません。わかっているのは、食事が喉を通らなくなったこと、そして点滴に通っていたこと、それだけです。2026年3月25日、一周期が過ぎました。そして春になりました。2026年5月の初め、ある取材で彼女は近況をこう話しています。ちょっと前に転んで膝に怪我をしてしまって…でも幸い少しひびが入っただけだったから回復して今はもう大丈夫です。そして日々の暮らしについてこう続けました。以前太極拳をやっていた時期があり、その先生の指導のもとで今は気功を週に1回やっていること。朝は白湯を飲み、ベッドの上でストレッチをすること。寝る前も必ず軽い運動をすること。おかげさまでなんとか健康に過ごせております。夫を見とれなかった人が転ばないように体を作り直していました。4年間転ばせないために見張り続けた側の人が、今度は自分の膝を守っていました。そして、その月の終わり、彼女は公の場に姿を見せます。夫が旅立ってから初めてのことでした。85歳でした。集まった人たちの前で彼女は出会いの話をしました。やっぱりあの作品で篠田と会ってなければ今の私がいない。乾いた湖のことです。ピンクのショートパンツの監督が座っていたあの面接のことです。そして彼女はこう言いました。58年間も一緒に暮らせて本当に幸せだった。19歳の打ち上げの席で彼女はこう言いました。私、どうも監督さんと結婚しそうな気がします。根拠のないただの一言でした。その一言が当たっていたかどうか。
答えが出るまでに66年かかりました。答えは、幸せだったでした。2026年7月28日、一冊の本が書店に並びます。題名は、同志として、妻として、運命の人、篠田正宏と歩いた道。264ページ。85歳にして彼女が初めて書いた夫との記録です。妻としてではなく、同志としてが先に来ています。順番を間違えていません。この本の中で彼女は、二人が一緒に作った映画の名前を並べています。茜雲、心中天の網島、卑弥呼、離れ御瀬お林、悪霊島、槍の権座、主演女優と監督として組んだ作品です。そして、自分が出ていない作品の名前も並べています。少年時代、瀬戸内少年野球団、スパイゾルゲ、支える側に回った作品です。出た映画と出なかった映画を同じ列に並べている。そのことがこの人の58年を一番よく表しているように思います。そして8月の初め、写真家によって新しい写真が公開されました。85歳の彼女の姿でした。凛とした佇まいは変わっていない。とその写真家は書いています。さらにこの秋、彼女は女優の仕事に戻る予定だと伝えられています。一度は公の場に出るのはこれで最後にしたいと願った人です。その人がもう一度カメラの前に立ちます。医者になれなかった少女は女優になりました。女優になった人は妻になりました。妻になった人は、いる人になりました。そして、いる人は、もう一度、女優に戻ろうとしています。
地橋田島さんは19歳の時、まだ何も知らないまま、自分の人生を言い当てました。篠田正宏さんは、映画という魔物と戦い続け、最後に、うん、という二文字を残しました。そして篠田島さんは見とれなかった一晩を抱えたまま、それでも幸せだったと言いました。同じ人が三つの名前を言いました。夫婦とは何なのでしょうか。58年という時間は何を残すのでしょうか。その答えは本人にしかわかりません。ただ一つだけ確かなことがあります。一番長く一番静かだった4年間には拍手も賞もカメラもありませんでした。それでも彼女はその4年を悔いたとは一度も言っていません。あなたのそばにも多くを語らずにただ静かに誰かを見ていた人がいたかもしれません。あるいは今あなた自身がその人なのかもしれません。もしよろしければ今夜だけそのことを思い出してみてください。岩下田島さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが岩下田島さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語を、これからも
お届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。